今回はですね、証券、それからデジタルマーケティング、そして今は人材サービス開発と、まあ、かなり異色のキャリアを歩んでいらっしゃる方に注目します。
はい。
株式会社ラフトと、株式会社 RTG エージェント、うん、この2社の代表を務めるいかだつ康人さん。
いかだつ康人さんですね。
彼へのインタビュー記事ザ・キーパーソンがありまして、これをもとにその人物像、どんな考え方を持っているのか、そして新しいサービスイエルベースってのがあるんですが、これについて深く掘り下げていきたいと思います。
お願いします。
早速ですが、まず2つの会社の代表ということですよね。
そうなんです。まずラフト社の方では、そのイエルベースという同僚からの、まあ、エールを通じて見えない貢献を可視化する、そういうサービスを開発されてます。
見えない貢献ですか。なるほど。
で、もう一方の RTG エージェント社、こちらは、ウェブ広告の代理事業ですね。これはもともとラフト社で広告業務が増えた時に、当時のクライアントさんと一緒に設立したということのようです。
なるほど。今はその RTG エージェントの方が稼働としては多いと。
現状はそうみたいですね。ただ将来的にはイエールベースの方を事業の柱にしていきたいと。
ふむふむ。
で、RTG の方でも採用領域のマーケティングを始めて、こう2つの会社で相乗効果を狙っているということですね。
なるほど。連携を強めていくと。でもキャリアのスタートは全然違う証券会社だったんですよね。
そうなんですよ。大和証券にいらっしゃった。
これは一見すると全く畑違いに見えますけど、何かいかだつさんの中でつながる部分というか、核になるような考えがあったんでしょうかね。
ああ、それは面白い視点ですね。ご本人が語っているのは、その大和証券時代に、まあ、営業の厳しさとか、顧客をどう作っていくか、その難しさ、あとは結果に対する執着、これを学んだと。それが財産になっていると。
財産ですか。厳しい経験が。
ええ。で、その後独立するにはまだ何かが足りないと感じて、インターネットの将来性を見て広告代理店のオプトに転職された。
オプトへ。
ここではまた証券営業とは天と地ほど違う、まあ、アイデアを出したり資料を作ったりプレゼンしたりという仕事に最初はかなり苦労されたそうです。
なるほど。全く違うスキルが求められるわけですね。
ええ。でも大和証券で社会人としての基礎、そしてオプトでデジタルマーケティングの面白さとか人とのつながりを得られたと、両者にすごく感謝されているようです。
それで満文字して独立ということですか。
そうですね。温めていたサービスのアイデアもあったようですし、あとは周りの方からいろいろ相談を受けることが増えてきたと。
ああ、頼られる存在になっていた。
ええ。自分が起業することに何か社会的な意味があるんじゃないかと感じてラフトを設立されたと。最初は具体的な仕事のあてはなかったそうですが、根拠のない自信があったとも語っていますね。
根拠のない自信、起業家には必要な要素かもしれませんね。その、根底にある考え方、哲学みたいなものは何なんでしょう。
それが一貫して人を幸せにするということだそうです。
人を幸せにする。
はい。経営を通じて、まあ、人と深く関わっていく中で、人材育成とか組織をどう育てていくか、そういうことへの貢献意欲が強まっていったと。
うん。
その結果、一緒に働く人を幸せにできるサービスを作りたいって突き詰めていったのが、このイエルベースのアイデアにつながったわけですね。
人を幸せにするというのは、まあ、理念としては素晴らしいですけど、実際のビジネス、例えば利益とのバランスとか、そのあたりはかなり難しい部分もありそうですよね。
まさにおっしゃる通りだと思います。ただいたつさんの場合は、人生で何人を幸せにできたか、それで人生の価値が決まるんだという非常に強い信念をお持ちのようです。
そこまで言い切るんですね。
ええ。だから自分の利益がどうこうよりも、まず他者に貢献すること、それがたとえ困難な状況であっても道を切り開く力になっているのかもしれないですね。
その強い価値観にはご自身の経験、何か特殊な経験も影響しているという話がありましたね。
ええ。2つ挙げてらっしゃいますね。1つはご出身が、まあ、親戚ばかりの田舎で、家も遠くて一人で過ごす時間が長かったと。
はい。
だから人との関わりっていうのが当たり前じゃなかった。だからこそコミュニケーションの価値を人一倍強く感じるんだそうです。
なるほど。原体験として。
そしてもう一つが、これはかなり衝撃的なんですが、25歳の時、翻訳の年にがんの宣告を受けたと。 後に誤診だとわかるんですが。
がんの誤診、それは大変な。
健康診断で影が見つかって、1年間ずっと検査を続けて最終的に手術になったそうです。で、その際には主要な臓器を摘出する可能性もあるとまで言われたと。
うわ。
でも結果は良性の腹肥、つまり脾臓が2つあっただけということだったんです。
それは本当に壮絶な経験ですね。精神的にも。
ええ。この経験を通じて、当たり前だと思っていたことが決して当たり前じゃないんだということを痛感されたと。そして、全てのことに対する感謝の念がものすごく深まったそうです。
なるほど。人とのつながりの希薄さ、そして生と死というか、そういうものに向き合った経験、その2つが。
そうなんです。単なる感謝というだけじゃなくて、普段は見過ごされがちな人の貢献そのものに価値を見出して、それを何とか可視化したいという思い。これがイェールベースのまさに核心部分につながっているように感じますね。
それで生まれたのがイェールベース。同僚からのありがとうだけじゃなくて、エールを送り合う。
ええ。しかも、EQ、つまり心の知能指数ですね。この理論を設問の設計とか分析に取り入れている。
EQ ですか。自分の感情とか他者の感情を理解して、うまく対人関係に生かす、あの能力のことですね。
その通りです。これを使うことで、単なる業績とか目に見える成果だけじゃなくて、いわゆる縁の下の力持ち的な貢献、これをちゃんと可視化して、そのフィードバックを人材育成とか組織マネジメントに生かしていこうと。
なるほど。実際に社内で試したら効果もあったんですか？
あったみたいですね。モチベーションも業績も向上したと。あと、会社のミッションとかビジョン、バリューに基づいた行動が増えたという結果も出ているそうです。
それは面白いですね。
開発の背景には、今のまあ安易に転職してしまう風潮に対する疑問もあったようです。まず目の前にいる相手、クライアントさんとか同僚とか、その人たちを幸せにすることが大事なんじゃないかと。
ふん。
それと、従来の履歴書とか職務経歴書だけでは見えない貢献があるのに、それが認識されないまま辞めていってしまう、そういう悲しいループを止めたいという強い思いがあるんですね。
悲しいループを止めたいか。将来的には生成 AI なんかも活用していくと？
ええ、そう考えているようです。生成 AI と EQ を組み合わせて、感情とか行動の分析から、社員の成長促進、離職防止、キャリア形成の支援まで、かなり幅広く応用できるんじゃないかと見ていますね。
イェールベースが社内の貢献に光を当てるサービスだとすると、もう一つの会社、RT エージェントの方は、会社の外、つまり採用に関する課題に取り組んでいるわけですね。HRT ゲーというサービスで。
はい、その通りです。こちらは特に中小企業の採用難、これに対して自社で培ってきたデジタルマーケティングの知見を生かして採用スキームを構築して成功した経験、これが元になっているそうです。
中小企業の採用、確かに難しいって聞きますもんね。
ええ、具体的には採用広報とかマーケティング、それから RPO、つまり採用プロセスのアウトソーシングですね。これを組み合わせて提供している。そしてゆくゆくはイェールベースとも連携させて、日本の採用全体を変えていきたいという意気込みのようです。
内と外、両面から人材や組織にアプローチしていくということですね。ちょっと人物像についても触れたいんですが、20の質問というコーナーでは、座右の銘は継続は力なり。
ああ、やはり。
仕事で燃える瞬間はお客さんが困っている時。そして心に残る言葉が大和証券時代の受注の時の掛け声、ハッスルだそうです。
ハッスルですか。なんだか時代を感じますけど、当時の熱量とかチームの一体感みたいなものを象徴する言葉だったんでしょうね。
そうかもしれませんね。そういうエネルギーを今の時代にどうやって生み出していくかというのも、イェルベースみたいなツールが目指す一つの方向性なのかもしれません。
なるほど。現在学んでいることも、人材育成、教育、組織開発とまさに今の事業と直結していますね。
ええ、証券、出島とカリアを重ねてきて、でも人を幸せにしたいという軸はぶれずに持ち続けて、ご自身のあの特殊な経験も糧にして、見えない貢献を照らすイェルベースという形に結実させた伊田津さんの歩み、非常に考えさせられました。
そうですね。その哲学と実体験とが具体的なサービスにつながっている、そこが非常に興味深い点でした。
さて、これを聞いているあなたに問いかけです。見えない努力や縁の下の力持ち的な貢献が、もしきちんと評価される仕組みがあなたの職場にあったとしたら、あるいは導入されたとしたら、 あなた自身の仕事への向き合い方に何か変化はありそうでしょうか。
性は何人を幸せにできたかで決まると考えています。このまあある種の物差しですよね。これをあなた自身の人生やカリアにおける成功の定義、これとちょっと照らし合わせてみると何か新しい気づきがあるかもしれません。